今日はウェルカム礼拝と称して、特にまだ洗礼を受けておられない方たちのために祈りということについてお話をさせていただきたいと思います。まだ洗礼を受けるなんてことはちょっと考えにくいと、それはちょっとまだ時間がかかりそうだというような人であったとしても、祈りたいと、祈ってみたいと、そういう願いを抱いたことはないでしょうか。もしも本当に神がおられるならば、その神を呼んでみたいと願うことは、これは人間にとって決して不自然なことではないだろうと思います。ことに特別な悩みがある、求めがある、何とかしてほしいというような時に、もしも神がおられるなら、もしも本当に神と呼ばれるべきお方がおられるならば、神を呼んでみたい、神に祈ってみたいと、そういうことを真剣に考えることはむしろ人間として当然のことだろうと思います。しかしどう祈ればいいのか、皆さんが祈りというものをどういうイメージで捉えておられるか、例えば先ほど私が聖書を朗読いたしました後に時計で測っておりましたら2分間祈りました。その後教会の長老が皆さんにもご起立いただいた上でもう少し長く祈りました。でそういうイメージだけで祈りというものを捉えようとすると、例えば逆に私が皆さんに尋ねたとします。皆さんはどう祈ってますか、どういうふうに祈っていますか。食事の前に祈ります、ちょっとだけ。寝る前にはもうちょっと長く祈ります。でも昨日眠すぎてお祈りしないで寝ちゃったな。いろんなことがあるかもしれません。けれども祈りというのは神を呼ぶことですから、神様と一言神に呼びかけることができれば、それはすでに立派な祈りであります。導かれて自分は洗礼を受けたいと、そういう思いになったという人は、少なくともこの教会ではしばらく牧師と一対一でそのための準備をします。まあ言ってみれば勉強をするわけですね。でけれどもそういう時に私が最初の段階で言うことは、祈ってほしいということです。それはつまり神様と相対して、神様ときちんと呼びかける生活をしてほしいということです。下手をするとキリスト教の勉強、聖書の勉強は何年も何年も熱心にしながら、けれども実は一度も神様と呼んだことはないということだって考えられるだろうと思います。けれども本当は神ご自身はご自身について勉強してほしいとはそんなには願っておられないんじゃないかと思います。そうではなくて、私を呼んでほしい。神は勉強の対象にはなりません。神は皆さんの祈りを待っておられるのです。そしてまだ一度も神を呼んだことのないという人が、思い切って一言神様と呼ぶことができれば、そこですでにその人にとって決定的なことが始まっているのです。そして神もそのような祈りを待っておられるのです。昔から祈りは魂の呼吸であるとそのように言われてまいりました。祈りとは魂の呼吸であると。でこれは一つの比喩というよりももっと切実な意味で 私はやはり祈りというのは呼吸だと思います。時々思いついたようにやるんじゃダメです。呼吸しないと私どもの魂の命は絶えます。そして私はもちろん皆さんに一日のうちのどんなにわずかな時間であってもいい、いや一言でもいい、神に祈る時間を取っていただければこんなに嬉しいことはないと思いますけれども、しかし一方ではこれは私の生活の実感ですけれども、道を歩いていても子供とはしゃいでいても私はいつもどこかで祈っていると思います。無意識のうちにでも、ああ自分は本当に神様と共に生かされているのだということを自然と受け入れている、喜んでいる、そういう自分の心にふと気づかされることがあります。けれどもこういう魂の呼吸というのはそれなりの訓練というか、訓練というとちょっと偉そうに聞こえて申し訳ありませんけれども、それなりに身につけていかなければならないものであると思いますし、そのためにも今日ご一緒に読みましたマタイによる福音書の記事は私どもに多くのことを教えてくれるものであると思います。主イエスキリストが祈るときにはこうするのだと直接祈りについて教えてくださった聖書の記事であります。興味のありますことに、ここで主イエスは祈りの具体的な方法を教えになるために、まず間違った祈りの姿を描いておられます。5節であります。祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けていると、そういうのであります。でここは少し説明が必要なところで、どうして偽善者が街角で祈りたがるんでしょうか。例えばこの辺りでいれば、言えば小町通りの雑踏の中に入っていって、さあ今日も大きな声で祈りをしてやるぞなんていう人がいたら、それはちょっとどうかした人だということにしかならないだろうと思います。けれどもよく考えてみますと、今でもイスラムの人たちは祈りの時間というものをきちんと定めて、時間が来たらどこにいようが、ということはつまりたまたま小町通りなんかにいたとしても、そこできちんと祈りの務めを果たす。そうするとそういう社会の中では、あの人はきちんと神の掟を守って偉いなと、そういう評価につながると、そういう話であります。でこれはなんだか我々には縁が遠いような気がするかもしれませんけれども、長く教会生活をしておりますと、そんなに長くなくてもいいのかもしれませんけれども、案外教会生活をしていると切実な意味を持ってくることがあります。洗礼を受けると、教会員になる、そして何かの集会に出ると、じゃああなたちょっと祈ってくださいという場面が出てきます。そして大抵の人はそこで変な汗をかきます。なるべく整った言葉で祈りたいなと思いますし、特に長老みたいな人が立派な言葉で祈ったりすると、もうすっかり圧倒されちゃって、自分のお祈りは下手だから嫌だなと。祈るということにおいても人の目が気になる。それをちょっとこれは言葉がきつすぎて申し訳ありませんが、主イエスはそれを偽善者という言葉で言い表しているのは随分厳しすぎるようです。ただ先ほど祈りは魂の呼吸だと申しましたが、そういうところで私どもの呼吸が乱れてくるということがあると思いますし、その呼吸をきちんと整えてあげなければいけないというのが主イエスの一番心配なさったことだと思います。そこで6節では、だからあなた方が、あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと、そう言われるのです。 そこではもう誰の目も気にする必要はありません。見ているのは神だけです。しかし怒れば誰も褒めてはくれません。ただ神様だけを相手にして、神様と一言呼ぶことができれば、すでにそこから私どもの生活は新しくなり始めるだろうと思います。で、そこで皆さんもお気づきだと思いますが、問題は祈りということだけではないんです。すでに主イエスがこの第6章において、第6章の一節以下で施しについて、そして今日言いましたところで祈りについて、さらにその次のところで断食について論じておられます。で、ここでもちょっと注意をつけますと、この施し、祈り、断食というのは主イエスご自身がこの3つをとりわけ大切になさったというわけではありません。そうではなくて、当時の人々が習慣としてこの3つを重んじていたのをそのまま取り上げられただけです。そこで主が真剣に問題になさったことは本当に単純なことで、我々が何をしている時にも一番気になるのは人の目である、人の評価であるということです。例えば2節にこういう言葉がありました。先ほど読みました5節とよく似た構造になっていることにお気づきになると思います。2節、だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。で、ここで施しと訳された言葉は、もしかしたらもっと広く親切と訳してもよかったかもしれません。元々の意味は憐れみという意味の言葉です。憐れみの技です。ただそれにしても、ここでも主イエスはちょっと大げさすぎるものの言い方をしておられるのかもしれません。つまり施しにしても、もっと一般的な親切にしても、そういうことを我々がするっていう時に、一体どこの誰がラッパを吹き鳴らすでしょうか。しかし考えてみますと、日本語に不意調という便利な言葉があります。その不意調という言葉は、案外ここで主イエスが描いておられるラッパの姿と似ているところがあるのかもしれません。で、私どもも本当はよく分かってるんです。見て見て、私こんないいことしたよと吹聴するなんて、そんなみっともないことはない。で、これは特に我々日本人が少なくとも理屈ではよく承知していることだろうと思います。そうでありながら、我々の心をいつも支配していることは、自分のしたことについて一体誰がラッパを吹いてくれるかということだと思います。先ほど申しましたように、いわゆる特別な施しというだけじゃなくて、自分が誰かに親切にした、もちろんそれなりの犠牲を払って、ところがありがとうの一言もない、他の誰かが自分のしたことを認めてくれるわけでもない、それどころか逆に、あの人また余計なことをしてなんてことを言われたら、私どもは結構傷つくと思います。けれども、そういう時にむしろ皆さんの中の立派な人たちは、いや、自分は正しいことをしたんだと自分だけで言い聞かせるかもしれません。3節で主イエスは、施しをするときは右手のすることを左の手に知らせるなと言われました。自分で自分を褒めることもやめなさいと。それは偽善者のすることだというのは、繰り返しますが、いくらなんでも厳しすぎるようです。ところで、ここで偽善者と訳された言葉は、もともと新約聖書が書かれたギリシア語では、演技をする人、つまり俳優とか役者というような意味を持ちました。実を言うと、その言葉のさらに背後には、もっと単純な答える人とか説明する人というような、もっと単純な意味があったのですが、 この言葉の歴史について説明する時間はありません。とにかく皆さんもご存知のように、古代ギリシャでいわゆる古典時代に悲劇とか喜劇とか演劇の文化が大変盛んになったということはご存知だろうと思います。そのいわゆる古典のギリシャの世界からずっと後の時代になって、初めて新約聖書の時代になって偽善者という意味が生まれてきたといいます。つまりギリシャ悲劇とか喜劇とかやってた人は、まさかこんな言葉が偽善者なんて意味を持つとは思いもよらなかっただろうということです。で、こういう言葉が新約聖書の時代にこんな意味を持つようになったといういきさつには、例えばこういうことがあったかもしれません。古代ギリシャの演劇というのは仮面をかぶって演じたそうです。日本にも能楽なんていうものがありますから、イメージがしやすいだろうと思いますが、一人の役者がいくつもの仮面を付け替えて、つまり一人でいくつもの役柄を演じるということもあったようです。そこでここでの話は偽善者であります。仮面をかぶって、場合によっては仮面をいくつも付け替えて、なぜそういうことをするかというと、自分の本性を表すわけにはいかないからであります。それは大変怖いことなのです。本当は隠していることがたくさんあるのであります。そしてそういう生活をしている自分に嫌気がさして、本当はこんな仮面取りたいんだけどなと思いながら、そんなことをしたら人と衝突するに違いない、多くの人を傷つけるに違いない。けれどもそれは結局のところ私ども人間の惨めさを示すことでしかないだろうと思います。私の尊敬いたしますある説教者が、この仮面ということにつきましてこういうことを言っています。なぜ我々は仮面をかぶるのか。それは人間が一人ぼっちだからだっていうんです。仮面の下にいるのは自分一人です。一生懸命本当の自分を隠しながら、いつも人の評価を気にしながら、その寂しさに耐えきれずにラッパを鳴らしたり人の目を引こうとするのだと。それはしかし孤独な人間のすることだっていうんです。で、この孤独な人間というのはただ友達がいないということではありません。何よりも偽善者の世界には神がいないのです。けれどもこの説教者の言いますことは、本当はいかなる人間も孤独な偽善者であって、けれどもその孤独な人間が神に愛されている、神に呼ばれている、神に招かれている。その仮面の下のあなたに会いたいんだ。どうか私とゆっくり二人きりになってくれないか。私はあなたと話したいんだ。そのために私どもは隠れた場所に入るのです。あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。徹底的に他人の目を遮断して、一人になれって言ってんじゃないんです。神と二人きりになりなさい。私どもの隠れたことを全部知っておられる神の前に立って、そこで一言神様、神様と言えれば、それは私が本当の自分になるためにどうしても 必要なことなのです。私どもが本物の人間になるためにどうしても必要なことだと思うのです。そこでしか私どもは仮面から解き放たれることもないし、孤独から解き放たれることもないからです。またある人がこういうことを言っています。我々はただ一人で密室に入るというときに、けれどもそこで案外自分をよく見すぎるか悪く見すぎることがあるだろうと、いやむしろそういうことばっかりじゃないかっていうことです。自分をよく見すぎるというのは、つまり人から褒められてもけなされてもそういうことがあるだろうと思います。褒められて舞い上がったり思い上がったり、あるいは人の親切な批判を受け入れることができずに固くなりになったり、一人で傲慢な思い込みの世界に入り込んでしまうことがあるだろうということです。けれども逆に自分を悪く見すぎるというのは、自分はダメだダメ人間だとどんどん落ち込んでいきながら、けれどもそこで神に立ち返ることがない、本当の意味での悔い改めに導かれることがない、そのように自分を悪く見すぎることがあるだろうということです。けれども主が密室に入りなさいと言われたのは、自分をよく見すぎるためでも悪く見すぎるためでもなかったはずです。すべてを知っておられる神の前に立つとき、私どもはすべてを神から知られている自分に気づかざるを得ません。そしてすべてを知られているのになお神に愛されている自分に気づかざるを得なくなるのです。誰の評価も関係ありません。自分をよく見すぎたり悪く見すぎる必要もありません。ただ一人で神の前に立つのです。全部知られているこの私が神に愛されているということを知るときに、そこで初めて私どもは本物の人間になれるのだと思います。人間というのはそのようにたった一人で神の前に立たない限り本物の人間にはなれないのです。なぜかといえば人間は神に作られたからです。そういう人間がたった一言でいい、神様と、そう言えれば私どもは本物の人間になれるのです。今私どもがしております礼拝の場所というのは、そういう意味で我々が本当に一人になることができる場所だと思います。いやそんなここには100人も200人もいるじゃないかと思われるかもしれませんが、そうではないと思います。今このように礼拝で聖書の言葉に耳を傾けるとき、私どもは誰の目も気にする必要はありません。強がる必要もありません。卑屈になる必要もありません。ただすべてを知っておられる神の前に立つのであります。その神とはいかなるお方であるかということを紹介するように、主は続けて7節以下でこういうことを言われました。またあなた方は、いやあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。で、ここで疑い深い人たちは少々ややこしい議論をします。つまり、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだということであるならば、祈る必要なんかないじゃないかと。その通りです。 実は祈る必要なんか最初からないんです。けれども逆に、私どもがいちいち神様に、神様、今私に必要なものはこれとこれと、あとこれとこれですと、いちいち教えてあげないといけないような神だとしたら、そんな神を本気で相手にする必要は全くないんです。けれども神は私どもに必要なものを最初から全部ご存知で、だからこそ私どもはこの神を信じて祈るのです。で、主はここでこの第6章において、ただ神とは言わず、むしろほとんど一貫して、あなたの父、あなた方の父と、そう言われます。我々のお父さんであります。父である神は自分の子供に必要なものを全部ご存知で、自分の子供には一番いいものを与えたい、それが父なる神の思いです。だからこそこの神を信頼して祈るときには、異邦人のようにくどくどと述べてはならないと。神様、あなたは全部ご存知ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。アーメンと。我々の祈りはそのように、神を信じれば信じるほど短くなっていくものだと思います。ごく最近のことですが、ある先輩の牧師がご自分の祈りのノートを見せてくれたことがありました。自分が祈らなければならないと思う事柄のリストを、ノートというよりは、中学生が使っているような単語帳に書き留めているっていうんですね。このことのために、あのことのために、病気のあの人のために、悩んでいるこの人のために、あの教会のために、そういうことを単語帳に書き留めて一枚一枚食っていくと。単語帳のいいところは、今日はここまで祈ったというところで開いたまま輪ゴムで留めておくことができるんだと、そんなことまで教えてくれました。で、その先輩牧師が言いました。ご自分のその祈りのノートを見せながら、一つの項目について祈る時間は、まあ1秒か2秒か3秒、どんなに長くても5秒だと。それはそうだろうと思いました。この人のために、神様よろしくお願いします、アーメンと。あの人のために、神様あなたは全部ご存知ですね、ありがとうございます、よろしく、アーメン。異邦人、つまり神を知らない人間は、言葉数が多ければ多いほど聞き入れられると思っているが、彼らの真似をする必要はない。なぜならば、私どもの父は祈らなくたって最初から全部ご存知だからです。だからこそ、それこそ呼吸をするように、誰のことを考えている時にも、誰と話している時にも、ただ神様、神様と、神の名を呼び続けることならできるだろうと思います。その我々が呼ぶ父なる神はすべてご存知で、私の重荷も、あの人の悲しみも全部ご存知で、だからこそその父なる神の大きな愛の中に、自分の小さな祈りをそっと置くのです。そしてそのために、具体的な祈りの言葉として、主が教えてくださったのが9節以下の主の祈りです。で、この9節から13節に記されている主の祈りと呼ばれる祈りの言葉について、ここで丁寧なお話をしている時間はもちろんもうありません。ただ一点、主イエスはここで祈りの言葉を教えてくださった上で、最後に改めて 一番大事なことはここだよと念を押すように14節以下にこう言われました。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。でこれは私どもが密室に入りますときに、そこで本気で神様の前に立つときに、当然思い出すはずのことを見事に主イエスに言い当てられたような思いがいたします。誰の声も聞こえない、誰の顔も見えないというところで、むしろかえって私どもは一挙にいろんな人のことを思い出すかもしれません。たった一人二人のことを思い出すかもしれません。そこで自分一人で反省するっていうんじゃないんです。神の名を呼びながらそのことを思い出すのです。繰り返しますが、これは密室で聞くべき言葉です。誰の顔も見えません。誰の言葉も聞こえません。だからこそ誰かに対して言い訳をするわけにもいきません。相手は神様だけです。その神様だけが聞いているところで、本当は言葉にもならないかもしれません。神様、神様、そこになお勇気を出して言葉を足して祈るのです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、神よ、私の罪も許してくださいと。しかし一体誰がどこでこんな祈りをすることができるでしょうか。誰か他の人の前で仮面をかぶりながらだったら、もしかしたらできるかもしれません。しかし神を相手にしてこんな祈りができるでしょうか。しかしこれはむしろ神の前だからこそ可能になる祈りだろうと私は思います。私どもの父なる神は御子イエスを十字架につけました。私どもの罪が許されるためであります。その主が十字架の上で祈られた祈りがこのように伝えられております。父よ、彼らを許しください。父よ、彼らに罪を負わせないでください。もしも主イエスがそのように私どもをかばってくださらなかったとしたら、一体私どもは今どこにいただろうかと思うのです。私どもが密室に入って祈るとき、そこでいろんな人のことを思い出しながら、なお鮮やかに十字架が光り輝いてくるような経験を皆さんも必ずすることができると私は信じます。そこではっきりと、父よ、彼らをお許しください。父よ、あなたはこの人を愛しておられますねと、主イエス・キリストの御声を聞くことができるならば、私どもも休んじて神の前に立つことができるし、その時私どもも本物の人間として新しく立ち上がることができるだろうと私は思うのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神、あなたに招かれて私どもも今あなたの御前に立ちます。あなたはすべてご存知です。私どもの過ちも、私どもの隣人たちのことも。だからこそ私どもは あなた以外に頼るものを持ちません。どうか神様、よろしくお願いします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。